最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは。2026年6月28日日曜日、週末のひととき、いかがお過ごしですか？パーソナリティのはるかです。さて、6月28日はパフェの日なんだそうです。1950年のこの日、プロ野球で史上初のパーフェクトゲームが達成されたことにちなんで、フランス語で完璧を意味するパルフェからパフェの日になったんだとか。なんだか面白い由来ですよね。甘くて完璧なデザート、今日の午後にでもいかがでしょうか。さて、今日のポッドキャストではまず前半で AI 界隈を揺るがす大きなニュースを2つ、そして後半ではそんな進化する AI を私たち開発者がどう賢く使いこなしていくか、現場の知恵が詰まった記事をたっぷり5本ご紹介していきます。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。
まずは AI の世界にまたまた大きな動きです。クート5マックの記事から。OpenAI がアップデーキングチャット GPT とコデックスウィズニュー GPT5.6 モデルズ in リミテッドリリース。なんと OpenAI が次世代モデル GPT5.6 を発表しました。 GPT5.5 のリリースからわずか2ヶ月というスピード感です。すごいですよね。今回のアップデートで面白いのがモデルのネーミングです。これまではバージョン番号だけでしたが、 GPT5.6 からは世代番号と能力ティアを組み合わせた名前に変わりました。具体的には太陽、地球、月にインスパイアされた3つのモデルが登場します。一番パワフルなのが太陽を意味するソル、これがフラッグシップモデルですね。次にバランス型のテラ、これは地球ですね。そして高速で手頃な価格のルナ、月、この3つのラインナップになります。用途に応じて知性、スピード、コストのバランスを選べるようになるってことですね。そしてソルモデルにはマックスとアルタという新しい推論モードが追加されるそうです。特にアルタモードは単一のエージェントの能力を超えて複数のサブエージェントを活用して複雑な作業を加速させるというから、これは期待大ですね。コーディングはもちろん生物学やサイバーセキュリティの分野で大きな進歩を見せているとのことです。ただこの新しいモデル、すぐに誰もが使えるわけではないみたいです。記事によるとアメリカ政府との継続的な協力の一環として、まずは信頼できる少数のパートナーに限定してプレビュー提供を開始するそうです。その後数週間以内に一般公開を目指すとのこと。 AI の進化と社会的な責任、そのバランスを取るための慎重なステップと言えそうですね。気になるお値段ですが、100万トークンあたりの価格も発表されています。ソルが入力5ドル、出力30ドル。テラが入力 2.5 ドル、出力15ドル。そしてルナが入力1ドル、出力6ドルとなっています。出力の方が高価なのは、より複雑な処理をしているからでしょうね。モデルの多様化で、開発の選択肢がさらに広がりそうです。
続いてのニュースも、AI と開発環境に関する大きな動きです。同じく925 Mac の記事。 Apple Ads Google Gemini コーディングアシスタント in Xcode 26.6 アップデート。 Apple の開発環境 Xcode の最新バージョン 26.6 でコーディングアシスタントとして Google の Gemini が正式にサポートされるようになりました。これまで Xcode ではアンスラキック社のクロードエージェントや、先ほど話題に出た OpenAI のコデックスが利用できましたが、そこに強力な選択肢としてジェミナイが加わった形です。ベータ版の Xcode 27ではすでに利用可能だったんですが、今回ついに正式版にも搭載されたことで、多くの Apple プラットフォーム開発者にとって嬉しいニュースじゃないでしょうか。この動きから見えるのは、 Apple が特定の AI プロバイダーに依存するのではなく、開発者に対してオープンな選択肢を提供しようとしている姿勢ですよね。記事にもあるエージェントプロトコルという仕組みを通じて、将来的には多感互換性のある AI エージェントも使えるようになるみたいです。
自分の得意なツール、好きな AI を選んで開発できる環境が整っていくのは本当に素晴らしいことだと思います。 OpenAI が新しいモデルを出し、 Apple が開発環境に Google の AI を取り込む、大手プレイヤーたちがそれぞれ開発者の生産性を上げるためのツールをすごい勢いで提供しているのがよくわかりますね。さて、ここからは技術の話題にぐっと深く移りましょう。こんなにすごい AI ツールが出てくる中で、私たち人間、特にエンジニアはどう向き合っていけばいいんでしょうか。ここからはそんな AI との付き合い方をテーマにした禅とキータの興味深い記事を連続でご紹介していきます。
まず禅からレイヤー X の233による記事です。 AI 時代だからこそコードを読もう。これは AI に頼りすぎた結果、一度は成長が止まってしまったというご自身のリアルな失敗談から得られた教訓が綴られています。筆者は新しい会社に入社して早く成果を出したいという焦りから、 AI、 特にクロードコードに実装を大きく任せるスタイルを取ったそうです。タスクのチケットを AI に入力して出てきたコードをレビューし実装、そしてコード自体の妥当性を深く理解する代わりに動作確認を厚めに行うことで品質を担保しようとしました。最初のうちは小さなタスクだったので、それでなんとかなっていたそうです。でも少し大きめのタスクを担当したとき問題が起き始めます。 QA、 つまり品質保証の段階で想定よりもはるかに多くのバグが見つかってしまったんです。仕様を満たせていなかったり、他の機能を壊してしまったり、手元での動作確認だけではプロダクトの深い部分への影響まではカバーしきれていなかったんですね。筆者は目の前のバグを一つずつ潰していくのに、自分の中に知識が積み上がっていく感覚が全くなかったと書いています。そして気づいたそうです。以前の職場で高いパフォーマンスを発揮できていたのは、プロダクトの仕様や歴史的経緯、コードベースといったコンテキストを深く理解していたからだったと。AI はそれっぽいコードをすぐに出してくれるけれど、そのコードが本当に正しいのかを判断するためのコンテキストがなければ、宝の持ち腐れになってしまうわけです。そこで筆者は意識的にキャッチアップの時間、つまり学習する時間を取るようにしたそうです。ただ闇雲に時間をかけるとスピードが落ちてしまう。そこでシンプルなフローチャートを自分で作って、今の自分はまず AI と作業すべきなのか、それともまずキャッチアップすべきなのかを判断するようにしたと。具体的には AI のアウトプットを評価するのに時間がかかりそうなら、それは知識不足のサイン。仕様書を精読したり、実際にプロダクトを触ったり、そして何よりコードベースをかみしめるようにちゃんと読む時間を作る。これは未来への投資だと割り切ったそうです。結果、一時的にアウトプットの量は減ったものの、一度理解した分野については AI の出力を評価する速度が格段に上がり、もっと本質的な改善提案までできるようになりました。AI が出してきたコードの正しさを判断するだけでなく、もっといいやり方はないかと考える余裕が生まれたんですね。いやー、これは耳が痛い話であり、同時にすごく勇気をもらえる話じゃないでしょうか。 AI はあくまで強力なツール、その性能を最大限に引き出すのは結局私たち人間の深い理解力なんだなと改めて感じされますね。 今の話は個人の学び、心構えの話でした。ではチームや組織としては AI が書いたコードとどう向き合っていくべきなんでしょうか。続いての禅の記事はその問いに答えてくれます。マナリンクデブさんの AI 時代のコードレビューは人に向けるな、仕組みに向けろ。この記事が提唱するのは視点の大きな転換です。これまでは問題のあるコードを見つけたら、こんなコードを書いたのは誰だと書いた人に目が向きがちでした。でも AI がコードを書く時代、その問いはこんなコードが出力されたのはどの仕組みのせいだに変わるべきだと筆者は主張します。 AI は指示に従ってコードを生成するが、その指示の出し方、参照される情報、コード生成後のチェック体制など様々な仕組みの上で動いています。もし問題のあるコードが生まれてしまったら、それは個人のスキル不足というより、その仕組みのどこかに穴があったと考えるべきだというわけです。そしてレビューされた側の開発者こそが、その再発防止のための仕組み改善を提案しやすい文化を作ることが大事だと述べられています。 AI 時代のテックリードの役割は、メンバーが気軽に仕組みを改善できる基盤を作ることかもしれないと。これは面白い視点ですよね。記事では仕組みを決定的なものと推論に頼るものに分けて考えることの重要性も指摘されています。 えばコーディング規約を守らせるならリントのような決定的なツールで自動チェックする。一方で設計プロセスを守らせる部分は AI エージェントのスキル、つまり推論に頼る部分で担保するいった使い分けですね。そして何より重要なメッセージはモデルの性能のせいにせず資産を増やすという部分。新しい高性能なモデルが出たからといってそれに飛びつくだけではダメ。自分たちでいいコードとは何かを定義し、それをチェックするテストコードやリントルールといった仕組みを日々増やしていくことこそが本当の資産になると、この仕組みは使う AI モデルが変わってもずっと残り続けますからね。 AI 時代のコードレビューは人へのフィードバックではなくコードを生み出した仕組みへのフィードバック、この考え方、これからの開発チームにとってすごく重要になってくるんじゃないでしょうか。
今の記事で仕組みや AI エージェントのスキルという言葉が出てきました。じゃあそのスキルって具体的にどんなものなの？という疑問が湧きますよね。それを解き明かしてくれるのがキータの野賀隆さんによるこちらの記事です。 AI エージェントをセキュリティのプロに変える817個のスキル集、クロードコード、コデックス、カーサー、コパイロット対応 OSS を読み解く。この記事で紹介されているのはアンスロピックサイバーセキュリティスキルズというオープンソースのプロジェクトです。これは AI エージェントにサイバーセキュリティの専門知識を外付けするためのなんと817個ものスキルを集めたナレッジベースなんです。例えばメモリの中身を解析する方法や特定の攻撃を見つけるための検知ルールの書き方など、汎用的な AI が知らないような超実践的な現場の勘どころが手順書としてまとめられています。これらを AI エージェントが読み込むことでまるでベテランのセキュリティアナリストのように振る舞えるようになるというわけです。大事な点として、このプロジェクトはアンスロピック社の公式ではなく個人が始めたコミュニティプロジェクトだそうです。ライセンスはアパッチ 2.0 で誰でも自由に利用できます。この記事で面白いのがスキルの仕組みの解説です。一つのスキルはスキル .md というマークダウンファイルが核になっています。このファイルの上部には YAML 形式でスキルの名前や説明といったメタ情報が書かれていて、文には具体的な手順が書かれている構造です。 AI エージェントはまずこのメタ情報だけを読んで、たくさんのスキルの中から今のタスクに最適なものを見つけ出します。メタ情報だけなら30トークン程度と非常に軽いので817個あっても高速に検索できるんですね。そして使うスキルが決まったら初めてそのスキルの分布を詳しく読み込む。この段階的読み込みのおかげで膨大な知識を効率的に扱えるようになっているんです。さらにこのプロジェクトのすごいところは、収録されている全スキルがマイトレアタックなどの業界標準のフレームワーク6つに横断的にマッピングされている点。これにより非常に体系的な知識ベースになっているんですね。 AI エージェントを特定の分野のプロフェッショナルに育てるための具体的なアプローチがよくわかる非常に興味深い記事でした。
さて、ここまで AI との向き合い方やスキルという仕組みについて見てきました。次はもっと実践的に日々の開発で AI の生産性を爆上げするための具体的なテクニックです。クイータからテヒトさんの強烈なタイトルの記事、正直に言う、お前のクロードコードの使い方は間違っている。この記事はコーディング AI を使いこなせていない人がやりがちな7つのミスを歯に衣着せぬ言葉でバッサリと切っています。すごく具体的で明日からすぐ試せることばかりです。1つ目、クロード .md を全部入りの聖書にしている。プロジェクトのルールや経緯を全部このファイルに詰め込むと、毎回すべての情報がコンテキストとして読み込まれて、トークンも時間も無駄になる。常に必要な最小限の情報だけを書き、特定の作業で必要な知識はさっき紹介したエージェントスキルズに分離しろと。2つ目、一つの指示に作業を全部詰め込んでいる。AI も長い指示の中盤は注意が散漫になる。レビュー、テスト、ドキュメント更新といった複数の作業はそれぞれを専門にこなすサブエージェントに切り出して一つずつ指示を出すべきだと指摘しています。3つ目、実装の途中でスラハイフンコンパクトコマンドを打っている。
コンテキストを圧縮するこのコマンドを中途半端に使うと、AI がこれから何をしようとしていたかを忘れてしまい、ちぐはぐなコードを生成する原因になる。コミット直後など作業の区切りでだけ使えと。他にも連携ツールを全部つなぎっぱなしにしない、設計まで丸投げしない、 AI が書いたコードこそしっかりレビューする、タスクが変わったら会話のセッションを切り替えるなど、合計7つのミスが挙げられています。どれもあるあるって思うものばかりじゃないでしょうか。この記事の結論は、コードを書くという意識からタスクを委任するという意識へ変えること、そしてその委任先は優秀だけど3分で記憶を失う天才だと思って接すること。この比喩すごく的確ですよね。 AI の特性を理解し、人間側が賢く付き合うための具体的なノウハウが満載の必得の記事です。
さて、今日の最後の記事です。 AI による自動化はコード生成だけにとどまりません。ドキュメント作成も AI が得意とする分野の一つです。キータから GMO コネクトの永田さんによる記事、 AWS の俯瞰構成図を自動生成する、見やすさを機械結句しながら量産した話。 AWS の構成図って手で書くと結構大変ですよね。自動生成ツールもあるけど、出てくるのは細かすぎる小サイズで、提案や要件整理の場でパッと全体像をつかんでもらうための俯瞰図としては使いにくいという問題意識からこのプロジェクトは始まっています。フッシャは見やすい俯瞰図と見づらい図の違いを徹底的に分析しました。その結果、原因は色と線の使い方にあると突き止めます。見づらい図は色や線がサービスの分類を表しているのに対し、見やすい図は人間が本当に追いたいデータの流れを表現していると。そこでフッシャは俯瞰説明に振り切った構成図を生成する自作スキルを開発しました。その設計思想が素晴らしいんです。まず色と線はデータの流れを表現するためだけに使います。例えば外からの通信は青、外への通信は橙、認証は紫の点線といった具合です。サービスの分類は色ではなくアイコンの配置や注釈で表現します。そしてこのスキルの最大の特徴が、生成した図の見やすさを機械的にチェックする仕組みを持っていることです。具体的には、線が重なって1本に見えていないか、線が凡例にかぶっていないか、関係ないサービスの上を線が横切って誤解を生まないかといった4つの観点を自動でチェックし、レポートしてくれます。まさにコードをリントでチェックするように図の見やすさをチェックするわけですね。これは AI 時代の自動化の一つの完成形かもしれません。ただ生成して終わりではなく、生成物の品質までを担保する仕組みをセットで考える、この発想は構成図に限らずあらゆる自動化に応用できる普遍的な知恵だと感じました。
というわけで、今日は AI に関する最新ニュースから現場での超具体的な活用術まで幅広くご紹介してきました。 GPT-5.6 のようなパワフルなモデルが次々と登場する一方で、それをいかに使いこなすかという人間側の知恵や仕組み作りも同じくらい速いスピードで進化しているのが面白いですよね。強力なツールを手に入れたからこそ、私たち自身がもっと賢く、もっと本質的なことを考えられるようになる、そんな未来を感じさせるトピックばかりでした。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。